ございます。この教会に参りまして、私最初愛さんとお話をしたんですね。今日であなたに会うのは3回目って自信を持って3本指出したんです。で、もう自分の席に戻ってから待てよ、4、5、6、7、今日4回目じゃないかと思ってですね、でこれはいかんと早速言ってごめんなさい4回目でしたと、言ったんですけれども、人間の記憶っていうのは案外いい加減なもんだなと思いました。でも何が嬉しいかって言って、皆さんと今日4回目お会いするわけですけれども、4回目なんですけれども、なんだか昔からずっと知り合いのような、そういう感じがします。私は信仰の仲間っていうのはありがたいもんだなと思います。初めて会った人でもイエス様の教会でお会いするとずっと前から知り合いであったかのような、そのような思いになる、これがイエス様の教会だなってそう思います。今日私は旧約聖書の創世記のお言葉を選ばせていただきました。中学生高校生の頃はですね、この創世記のお言葉が私は正直言ってちょっと嫌いでしたね。学校に参りますと友達からですね、お前クリスチャンなんだってね、お前のお父さん牧師さんなんだってね、なんか聖書によると神様がたった7日間で全てのものをお作りになったって書いてあるらしいけども、お前本当に信じてるのって言われてですね、進化論はどうなるのって言われて、その頃なんだかもう強烈な敗北感を味わってですね、この創世記の話にはなるべく触れんどこうとずっと思ってました。でも実際自分が神学を学ぶようになって、とんでもない、この創世記のお言葉は実はすごい宝物じゃないか、創世記が我々に言おうとしているのは進化論と対決することじゃなくって、もっと人生の深い奥義を我々に告げようとしている書物ではないか、そのことに気がついたときに私は創世記の記事が大好きになりました。これは我々クリスチャンにとっては宝物だ、そう思うようになりました。そのきっかけの一つは、旧約聖書学者でありました松田明美郎とおっしゃる先生がお書きになった本の中にこういう言葉が出てまいりました。聖書開巻のこの偉大なる思想は宇宙科学の発達した現代の人々にとっても古代人と同様に新しい霊感の源泉であるって書いてある。この聖書の創世記のお言葉はいつ読んでも昔の人にとっても現代に生きる私たちにとってもいつ読んでもこれは新しい霊感の源泉だ。そこから私たちは本当に大事なことをいつでも繰り返し繰り返し学ぶことができるのだって書いてありました。またある旧約聖書学者ロバート・デビッドソンとおっしゃる方がお書きになりました本の中では、この創世記の物語は万人の物語である、これは全ての人を対象とした全ての人の物語である、つまり現代に生きる私たちにとっても密接な関わりを持っている、そのような書物なのだよってこの言葉は言うのであります。旧約聖書学者のお一人にこの大野義正先生って方がおられますね。でこの大野先生が、なぜかで私は旧約聖書を専攻したものじゃないにもかかわらず、大野義正先生はいつも私にですね、ご自分がお書きになった本をくださるんです。いや、いつもではありません、いつもではありませんが、しばしば私にくださるんです。で旧約聖書入門1、2、3、4とありますが、これを出されたときに大野先生がどうぞ読んでくださいってくださったんです。ものすごく嬉しいですね。それからその後大野先生がこんな分厚い本をお出しになったんですけれども、その本のときにもどうぞ読んでくださいっておっしゃってくださったんです。本当にね、やっぱりそういう専門の学者から書物をいただくっていうのは格別嬉しいことでありまして、私は早速この本を読んだんです。教えられます。 なるほど、そういうことだったのか。でこの中で大野先生がおっしゃるのはですね、神様が天地万有をお作りになりました、地は形なく混沌であった、闇が淵の表を覆っていたっていうんです、ね、混沌だ、暗闇だ、何もないっていうね、そういう状況。ところが聖書のお言葉はその上を神の霊が覆っていたって言うんです。この神の霊が動いていたって言うんです。で大野先生のこのご本を読んでおりましたら、なるほどなって思うのはね、この混沌の上を神の霊が覆っていて、しかも動いていたっていうのは、これはあのヘリコプターが一点に止まってバーッと動いてるでしょ、ホバーリングっていうでしょ、まさにそれだっていうんです。神の霊がこの混沌のこの世界、暗闇のこの世界の上を神の霊が覆ってこうして動いてるっていうんです。神の霊、神の力、神様がこの混沌の中に何か素晴らしいものをお作りになろうとしてこうしてる。今私あの梅林に住んでるんです。で小さな小さな猫の額って言ったら猫怒るでしょうけれども、猫の額ほどの小さな庭があって、そこに先に住んでたお方がいろんなものを植えてて、まあ、そこに私がまたいろんなものを植えて、なんかもうまるでジャングルのようになっちゃったんですが、でもそこにねこの間パッと見たらなんか糸トンボみたいなのがねいるんですよ。おすごいじゃないかと思ってね、それでカメラを持ってきてその糸トンボをパチッと撮ったんですが、私の腕が悪いのかカメラが悪いのかトンボが悪いのか知りませんけれども、なんかわけのわからんものが映ってるんです。でもその小さな小さな糸トンボは一点に止まって、ってこうやって止まって、まさにホバーリングなんですよ。神の霊がこの混沌、この暗闇の上を覆って動いている。今まさに素晴らしい形あるものを作り出そうとしてってこう言うんだ。神様の霊は素晴らしいものを作り出す、混沌の中から素晴らしいものを作り出される。エレミヤ書を読んでみると、このエレミヤ書の4章のあたりですけれども、私は見た、見よ、大地は混沌とし空には光がなかった。私は見た、見よ、山は揺れ動きすべての丘は震えていた。私は見た、見よ、人は失せ、空の鳥はことごとく逃げ去っていた。私は見た、見よ、実り豊かな地を荒れ野に変わり、町はことごとく打ち倒されていた。これバビロン捕囚の記事事柄を預言者このエレミヤが語っている。まさに混沌なんですよ。私は見た、見よ、私は見た、見よ、私は見た、見よ、私は見た、見よ、まさに混沌なんです。エレミヤは混沌と化した自分たちの町を見ながら、しかしこの上を神の霊が覆っていて、神の霊がまたきっと素晴らしいものを作り出してくださるに違いないと彼は信じていたんじゃないでしょうか。この間沖縄に参りました。妻が女性連合の働きを担っておりまして、あの6月23日沖縄の戦争が一旦終わったそれの頃、まあ、沖縄学習ツアーに、まあ、責任を負っているもんだから行ったんですね。で私も実は結構あの沖縄にはずっと足運んでるんです。一番最初は瀬名学院中学に長男通っております頃にですね、修学旅行沖縄なんですね。で長男が行って帰ってきて興奮気味に私言いました。お父さん、僕チビチリ釜に行ってきたって言うんですよ。集団自決があったところ、ちびちり釜に行ってきた。どんなとこやったの？暗くてね、そこで釜とかなんとかでこうあっとこう喉を切った、そういうものが 遺骨もまだあるんだよって言ってね。そして長男がお父さん蛇の皮があったから持ってきたって言ってね、もうそんなもの持ってこんでいいのにと思いながら、いやちょっと珍しいから持ってきたって、まあ、それがきっかけになって私は沖縄にかなり足を運んで、まあ、そしてこの戦跡をかなり巡ったんです。長女も連れて行ったことがあるんです。長女はもう嫌がってね、お父さんも私は沖縄に行きたくない、お父さん行ったら必ず戦績巡りで全然面白くないってね。灰原陸軍病院跡にも行きました、その頃長女連れて。そしたら長女がね、私はここで待っとくって言ってね、車の中におる、いやダメだから一緒に行こうって、嫌だって言ってね、ガンとして行きませんで、しょうがないからじゃあここにいなさいって言って、私と妻はそこに行ったんですが、まあ長女は今東京の立教女学院の聖書の先生やってるんです。そして高校生たち、立教女学院の高校生たち沖縄に修学旅行に行くんですよ。長女が言いました、あの時お父さんと一緒に行っておけばよかったなと、親の言うことは聞くもんやろって私は言ってやったんですけれども、まあそんな沖縄に今度久しぶりに私行ったんです。妻が沖縄学習ツアーに行ってそのまま残っといてくれって言って、そして私は後から追っかけて合流して、妻は今年結局2回戦跡巡りをしなきゃならない羽目になったんですけれども、まあ私も久しぶりにちびちり釜に行ってみて、やっぱりね、行くとこうその場所が持ってるパワーみたいなものがありますね。あっちこっちにね看板が出てるんです。ハブに注意、ハブに注意、ハブに注意って。そのハブの絵がまた可愛いの。絶対こんなハブはおらんやろうと思う。可愛いハブがこうして、ハブに注意なんて言われたってね。でもその現場に来ますと、やっぱりさすがに怖いですよね。パッて出てこんやろうかと思いながら。でも今は人が入れるように作って、なおかつハブに注意ですよ。戦争の最中どうだったんだろうか。ここで多くの人が命を失ったんだな、キャン岬に行ってこっから身を投げた人もいるんだなと思うと、なんだか心がズキズキ痛む。混沌ですよ。今のウクライナも混沌ですよ。しかしこの混沌を神の霊が覆っていて、神の霊が新たな何かを始めようとなさっていらっしゃるということを私たちは信ずるべきなんじゃないだろうか。神様は一番最初に光あれと言われた。すると光があった。神様の光輝く時の中を我々は生きるのだっていうことを創世記の物語は我々に言っているんです。創世記が言おうとしていることは進化論じゃないんです。私たちのこの世界は神によって作られ、神がこれを維持なさり、我々人間はそこに生きることを許されているんだ。ユダヤの民はきっとね、この創世記の物語を繰り返し繰り返し、おそらくカリオの祭りの時に読みながら、そうだ、私たちの生きている世界は混沌に見える、暗闇に見える、だが本当は神様がこの世界を治めておられる、明日のことが不安かもしれない、だが神様が必ずお守りになるっていう、そのことを通して彼らは心に深い確信を与えられて、新たな一歩をぐいっと踏み出すことができたんじゃないかな、そう思うんです。神様はいらっしゃらないと思っている人もいるようですが、そしたら私たちの明日は混沌ですよね。神様なんかいらっしゃらないよね、まあ、そう思っている人はそれでもいいけれども、それだったら私の明日には希望が見えてこない、不安がいっぱい、不安が私の同伴者、私はそんな人生はごめんだと思う。神様が共にいて、神様の霊が私たちのこの日常を覆っていて、 神様が私のために素晴らしい事柄を始めようとなさっておられて、いやもうすでにそのことをし始めておられるんだ。そのことをこの聖書の言葉は言おうとしているんです。この先ほど読んでいただいた箇所の中で、まあもう一つ注目したいなと思うのはですね、神様がこの植物をお作りになったってあるでしょ。実をつけるものとかね、植物をお作りになって、でそれを持って私たちをこの養おうとなさってらっしゃる。これは考えてみると本当にこのありがたいことだと。私前回もちょっと話したような気もするんですが、牧野富太郎の話ね、いよいよいい場面ですね。なんか牧野富太郎がですね、恋愛をして結婚してね、結構貧乏しながらね、だけどなかなか面白いね、牧野富太郎役をしてる人も本物の牧野富太郎にふさわしいかなっていう気がするし、奥さんの聖子さん役も多分こんな感じだったろうなと思いませんか。なんかそんな感じがするんですよね、やっぱりいい人を選んでるなと思うんですけれども、この牧野富太郎に関する本を私ドラマが始まってから、まあ、3冊ぐらい読んだのかな。それから高知県立植物牧野植物園にも足を運んで、まあ、その他いろんなところにこう出かけたてるんです。で妻にドラマが終わるまでもう一遍行きたいんだけどって今働きを始めているんです。いきなり妻に行きたいって言っても妻は多分速攻断るだろうと。だからここは教育だと思ってじわりじわりと今妻にこう働きかけてるんです。いやーこの間行ったところは良かったなあ、見ようとした、あれを見ようとしたって、こっちも行ってみたかったって言いながらね、今妻も多分 80% ぐらい行くつもりになってるだろうと私は思いますが、で一応8月は無理だろうな。8月ね、子供たちがワンサが帰ってくるんです。もう私今からちょっとねうわーっと圧倒されてるんです。それでまあ9月かなって思いながらね、まあ、しかし牧野富太郎に関するいろんなものをこう読んだりしながら、あこれもね調べたいなって、坂本龍馬の巨大な銅像があります。あそこに桂浜ね、あそこに牧野富太郎ゆかりの植物があるっていうのを、まあ、牧野富太郎が見つけたわけじゃないけれども牧野富太郎に若干関係のある植物があるっていうのをテレビで見たんです。でその一つはこの松に寄生する、まあ、この絡みついてる赤穂の木っていうのがあるんです。でもこれは実は松にとってはちょっと困った植物でギューッと巻きつきますから松が弱るんですって。でその松のその絡みつく赤穂の木のことを締め殺しの木っていうんですね。怖いでしょ。それからもう一つはね、浜昼顔、あこれはまあ大体海岸ですから当然あるだろうな。もう一つなんか言ったんだけども分からなかったんです、忘れたんです。妻に聞きました、あれ何だったっけって聞いたんです。妻がいや分からん、かくなる上はその高知県立牧野植物園に私電話を入れました。そしたら桂浜にあって牧野富太郎さんにゆかりがあって、一つはその赤穂の木とそれから浜昼顔ともう一個なんかあるって言ったんですが何でしょうかねって聞いたらその方がいや分かりませんって言うんですね。ちょっと待ってください、担当者に代わりますからって代わられたんです。担当者出てきてこんな花でね黄色い花がついてこうちょっとこうスルスルと枝が伸びてるようなこのつるが伸びてるようなそんな花なんですけど何でしょうかねって聞いたら担当者も分かりませんって言う。 でも今日4時から植物相談の担当者が来ますから4時にもう一遍お電話くださいって言われた。それで私しぶとく電話をしたんです。その植物相談の専門家が、どういう植物ですか、こういう黄色い花が咲いてこれつるがこうあってなんか岩にベタッとくっついてるようなものなんですけどね、なんて言うんでしょうかねって言ったら、その人がハマグルマというのだと思います。その葉っぱを触られましたか、ちょっとザラザラしませんでしたか。ええ、だから別名猫の舌というんですって言われて、あ、皆さん猫の舌触ったことありますか。猫がピッとするとザラッとしません。この葉っぱザラッとするんです。だから猫の舌っていう別名持ってる。なるほどな。それからね、ついでながらですが、あの桂浜にはタイトゴメっていうのがありますよって言われた。どんな字を書くんですか。大きいという字に中国の唐と書いて米、中国のお米の形をしているからタイトゴメって言うんですって言われて、ほーと思いました。皆さん、わからないことがあったら素人に聞いちゃいけません。聞くんだったら専門家です。専門家はプラスアルファで教えてくれます。この牧野富太郎の奥さん、末子さん、末子さんは55歳で亡くなったんです。牧野富太郎何歳で亡くなったか知ってますか。94歳です。だけど牧野富太郎はこの末子さんをとっても大事に思ってたみたいで、仙台で東笹の編集を見つけたんです。それを持ってきたんです。そして彼は自分の庭に植えたんです。その植物に名前を付けました。新種ですから末子笹って言うんです。彼女が亡くなった時に彼はこう言いました。家森氏、妻の恵みや我が学び、世の中のあらん限りや末子笹。ねえ、私の妻の名前は澄子って言うんですが、なんかつけようかな。妻にちょっと聞いたんです。なんか名前つけようかな、いらんって言われました。この牧野富太郎が言った言葉、いくつかご紹介します。七種の草などという植物は一本もない。浅名優奈に植物を共にすれば寂しい暇もない。憂鬱は花を忘れし病気なり。なんか気持ちが全然晴れん、もうつまらん人生なんかはっていう人は、花をじっと見てるとね、憂鬱を忘れる。ちなみに瀬名学院教会にお花の大好きなご婦人がいます今もいますが、ホームに入ってらっしゃいます。お元気な頃は、まあ、いろんな花を育てて、ちょうど見頃っていう頃に教会に持ってきてくださって、そのご婦人がおっしゃってました。先生ね、植物っていうのはね、自分を可愛がってくれる人の足音が分かるんだよって言われました。若かった私は嘘と思いました。でも最近きっとそうだろうなと思います。私亀飼ってるんですが、娘が小学校1年の頃友達からもらってきた亀なんです。こんなちっちゃかったんです。2匹もらってきたんです。1匹は犬が噛んで死んだんです。1匹生き残って今これくらいになってます。ちゃんと私を認識しますよ。私が毎朝餌をやるから、私がそこに行くとガタガタガタガタって騒ぎます。妻が行っても騒ぎません。私が行くと、亀だって分かるんだもの、植物だって分かるでしょう。自分を大事にしてくれて、丁寧に育ててくれて、お水をくれて、肥料をくれて、そりゃその人の足音がトントントントンと近づいてくれば、お、来たって思うでしょうよ。憂鬱は花を忘れし病気なり。 植物の研究をすればするほど面白いことだらけです。もしこの世界に植物がなかったら、山も野原も坊主になり、どんなにか寂しいでしょうし、その上、米、麦、果物の食料品、着物の原料、紙の原料、建築材料、医薬原料、すべて植物のおかげでないものは一つもありません。人間は植物がいなくても、植物は人間がいなくても少しも構わずに生活することができるが、人間は植物がなければ一日も生活することができない。人間は植物に対してお辞儀をしなければならない立場にある。人間に必要かくべからざる衣食住はすべて植物によって授けられている。人間は植物に感謝の真心を捧げなくてはならない。植物に感謝を捧げなきゃならない。感謝を、私たちは植物、花なんて思ってるけれども、実は植物によって我々はどれほど生かされ、どれほど元気にされ、希望を与えられ、力を与えられていることか。神は天地万有をお作りになります。人をお作りになる前に神は植物をお作りになり、それらの中で我々が生きていくことができるように。牧野富太郎こうも言います。植物採集は健康上大変良いことであると思う。野外に出て日光に当たる良い空気を吸うということ、私が常に健康であるのはそのためであると思う。94歳まで生きた人の言葉ですから本当だと思いませんか。神様はいろいろな植物をお作りになった。今日お花を飾ってくださってますけれども、いろいろな形、いろいろな色、いろいろな大きさ合わさってとても美しいでしょ。昔100万本のバラの花をどうのこうのっていう歌がありましたよね。あの時私すごいと思ったんだけども、最近すごいとあまり思わない。100万本もバラの花をもらったらどうしますか皆さん。迷惑でしょ。私が100万本とまではいかなくても、ここに1000本ぐらいのバラの花を持ってきて、どうぞ、ありがとう。だけど枯れたらどうしますこれ。置き場がものすごく困りますよね。100万本のバラはすごいパワーだけれども、それよりもいろんな色が混じり合って、なんて美しいんでしょう。そしてこの花をこうして見ると、私の心はとても元気になります。さっきじっと見たんです。この中にアリが一匹いましたよ。素晴らしいと思いませんか。アリもここにいることを喜んでるんですよ。アリが喜ぶんだったら私も嬉しいですよ。神様は私たちが本当に心楽しく喜びに満ちて、ああ今日って素晴らしい日だね、感謝だね、そう思って生きることができるように私たちの世界を整えてくださって、だから壊しちゃいけないんです。ウクライナのあの建物を見ると、なんて愚かなことやってるんだろう。あれを作るためにどんなにたくさんの人の思いがそこに寄せられていたことだろうって思います。お祈りをしようと思います。愛し祭る天の父なる神様、創世記を読みながら本当にありがたいことだと思わずにはおれません。あなたが私たちのために、私たちが生きるために、私たちが幸せに生きることができるようにと備えてくださった
すべてのものを心から感謝いたします。あなたが備えてくださったものを一つ一つ本当に感謝しながら、共にお互いを大事にしながら、助け合いながら、愛し合いながら、心から尊敬し合いながら歩んでいくことができますようにお守りください。筑紫の南教会を主よどうぞあなたの恵みで満たしてください。イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。